はい、それではですね、今日のところに、入る前に少しですね、一章の一節で、これは聖書の翻訳について、語るときには必ず、話題になることなんですね。日本で、一番初めに日本語に訳された聖書、それはこの江戸時代の終わりに近づく頃、ここで書いてありますが、1837年、天保時代、天保8年というわけですね。まだ明治になる30年も前です。そういう時に早くもですね、この聖書というものが日本語に訳されようとしていったわけですね。でこれは日本はもちろんその時は厳しいですね、禁止、キリスト教は絶対禁止だと、信じたら殺されるというぐらい一番の重い罪というふうにですね言われておったんですね。そのために国全体が他とですね鎖国交際を断る、禁じるということまでしたぐらいです。そのぐらいキリスト教っていうものの真理はですね、徳川幕府を非常に恐れさせたわけですね。でこれは遠い外国、中国のここで書いてありますように、マカオっていうのはこのポルトガルの植民地でずっとついたわけですね、中国のところで。でそこでですね、ギュツラフっていうのはプロシア、今でいうドイツまでであったんですけども、東洋のアジアの伝道を志してですね、そして中国の方に行ってたわけですね。でその時にここに書いてあるように、たまたま日本からですね、船が台風などですね、流されてきてしまって、そして遠いところまでよくですね、こういうふうに流されてしまうっていうことあったんですね。今でこそ旅行っていうとですね、遊びというふうなこうイメージになってしまいます。旅行に行ったってことですね。暇もお金もある、遊びだっていう、まずあります。けれど、昔は旅行といったら、まずですね、命がけだったんです。これは、船で言うても風のままに動いていくわけです。風が止まったらそのままずっと動かないわけです。それからここのように反対方向に吹いてきたらですね、目的とは全然別の知らない外国の方へ船が行ってしまうわけです。そういうようなこともあってですね、それから途中でですね、どんな人が襲いかかるかわからない、盗まれるかわからない。そういうように、旅っていうことはどこの国でもですね、まず危険なこと、命がけなことっていうことだったんですね。この時もそれで、船が漂流して遥かな遠くの南の方まで流されたわけです。でそこで、この漂流民がですね、とここで会ったわけです。そしたらこの人たちは普通の人で、侍ではなかったわけなので、あんまり教養学問もなかったわけです。だけどこのギュツラフ、発音しにくいですが、ギュツラフっていう人はですね、そのような非常に乏しい条件であって、辞書ももちろんないわけですね。それにもかかわらずですね、一生懸命にその3人の日本の普通のですね、庶民無学な男の人たちから尋ね調べてですね、そして一生懸命になって日本語も勉強して初めてその訳したわけですね。日本から遠く離れた外国の地で、これが一番最初なんですね。日本語に訳された最初なわけです。で、それから今までずっとですね、今日のようにこのような立派な聖書、たくさんの訳が次から次へと生まれていったわけですね。で、そこでこの訳はですね、現在も残されておって、現代でもこういうふうに何種類か手に入ることはあるわけです。その一番初めの部分をちょっと引き抜いたわけです。漢字ということもはっきりしないと。日本の場合どのように使っているかわからないから、カタカナでこういうふうに書いたんですね。始まりに賢いものござる。この賢いもの、極楽ともにござる。この賢いものは極楽。というような調子でずっとついています。で、これが初めに言葉があった。言葉は神とともにあった。言葉は神であったという、そこのところなんですね。で、ここでですね、賢いっていうのはですね、これはここで、日本語の漢字に移してきましたがね、恐れ多い、 畏怖するっていうことありますね。神様を恐れるっていう、そういうのを恐れだとされている。この賢いっていう意味でよりはですね、こちらの恐れ多いものというふうに訳したわけです。これは、ここにも書きましたが、神というふうな言葉を使わなかったのは、日本ではずっとですね、伝統的に神っていうのは人間でも蛇でも大きな木でも大きな山でも死んだ人でも何でも神って言ったんですね。これも当たり前だったんです。全宇宙を支配して、しかも完全な良い愛のお方、正義のお方、全然そういう考えのなかったわけです。これは昔のことはすぐにわかることです。日本の古事記などを調べてもすぐにわかることなんですが。ですからこの人もですね、何というふうに神というものを訳そうかといろいろ思い悩んだ逆にですね、こういうふうに恐れ多い、そしてまた賢い、英知のあるというものを意味を重ねたかもしれませんが、そして次はこれをですね、ロゴスっていうのをそういうふうに言ったわけです。ロゴスなるものをですね、訳しようがなかったからそのように訳したわけです。まあ、ロゴスも神と同じですけど、この神をこういうふうにも表した。それからもう一つ神、ここが極楽と訳したわけですね。聖書ではここのところは神。で、神様のことを極楽や言うて訳するのは非常に不思議に思うわけです。極楽っていうのは浄土教、浄土真宗関係の言葉なんですね。阿弥陀仏がはるか西方、はるか遠いところにおるというふうな、ちょっと根拠がないような信仰なんですけども、その極楽っていうのは完全な理想のところなんか世界の、でそこの王様だというふうな意味でですね、神様のことも極楽というふうにしたわけですよね。でその完全な安らぎと闇がないそこの王ということで神を極楽として、ロゴスということも非常に神と同じなんで、それを恐れ多い方と、そして、ロゴスっていうのは理性という意味もあるから、賢いという意味もどうも重ねたようですね。だからこの初めて訳した人が神様っていうのをどんな気持ちで持っていたかが、こういう訳でまあ分かるわけです。まあ、いずれにしてもこのようにほとんどですね、資料も辞書も全然ない、条件は非常に悪いけれども、一生懸命にですね、その情熱を傾けて、そして日本に将来神様の言葉を伝えようとする必死な努力というものが、このようにですね、日本の国ははるか離れたところでまずこの訳されたと。これが役に立つかどうかわからない、だから必ずですね、神が用いてくださると信じてこのように訳したということになっているわけですね。はい、まあ、それはそういう2つがあるというわけです。で、それはまあ置いて、今日のところですが、でそのロゴスというものが肉体、肉となったっていうのは、これはですね、とっても普通にはこう分かるのが難しいようなことですね。ロゴスっていうのは神と同じだった。永遠の昔からおったと。目には見えない。すべてを創造したと。そういうものはですね、どう考えても人間のようなこんな狭い小さなですね、弱いものの中に完全に宿るということは難しいはずなわけです。神と同じような無限に大きいもの、力あるものが人間のような弱いものと同じになることは一体どうしてできるんだろうかと思いますが、そこにこのキリスト教の非常な神秘、不思議なこと、驚くべきことがあるっていうわけですね。このキリスト教ってものがわからないっていうのはここにもあるわけです。神様と同じものは人間と同じものになったと。それがキリストだっていうわけですね。だからキリストというものは神と同じ無限の大きい力、それから能力もあるにもかかる、人間と同じような弱さ、苦しみをも持っておられたと。そういうお方をですね、キリスト信徒は礼拝をすると。一番大切なお方として認めて信じるというわけですね。でそこのところが、まずほとんどの人がまあ分からないというところです。ここからも信じる以外ないわけですね。だからキリストのことを思ったら、人間のことも一番深くまでも分かるし、神様のことも同時に分かるんだと。そういう意味がこもっているわけです。でここで、宿られたってあります。でこれは他では使われてない、ほとんど使われないような言葉なんです。 少しだけ使われていますけど、これはテントを張る。宿るっていうことは実はですね、普通の言葉ではなくって、テントを張るという言葉が使われたんですね。これテントですね。スケーノスということはテントなんですけど、このスケーノを着たテントを張るということなんです。どうしてこのような他の福音書では全く使われもしないようなある意味珍しいことは使ってあるかというと、ずっと昔神様がアラノをですね、モーセをリーダーとして人々を導かれたわけです。その時に砂漠のところで神様の箱、神の言葉、それがテントを張ってそこに神が共におられた、まあ、そういうイメージがここにも合わせられておるわけなんですね。で、私たちっていうのはまず人間全体ですが、信じる人たちの間にですね、いわば昔あの荒野でテントを張ったようにおられるんだと、共におられるんだと、そういう意味がここで、まず隠されて秘められておるわけなんです。このヨハネ福音書は非常に分かりやすい表現なんだけど、そして文章も短いわけです。論理的というよりは非常にこう霊感、インスピレーションに満ちた言葉なので、一つ一つの言葉っていうものがですね、実にこう意味深いわけですね。ですからそのことを言ったら非常に時間がかかるわけで、あんまりいい、まあ、細く言っても煩わしいので、ちょっと置いてきますが、この、ひとり語っていうモノゲネース、非常にユニークに生まれた。というふうな意味があるんですけども、ここも、子という言葉にモノゲネスという特別な言葉が、まあ、使ってあるわけなんですね。ヨハネらしい独特の言葉です。で、ここでですね、それはちょっと置いてきますが、重要視したいのは、恵みと真理に満ちていたっていうところなんです。ここで、この一番初めの箇所はですね、ヨハネが一番大切だと示されたことを詳しくですね、圧縮して書いてある。イエス様とは何かっていうと、その恵みと真理に満ちたお方なんだと。その恵みということが非常に大事だから、この短い箇所で3回も繰り返しています。それは14節とか、16節、17節ですね。16節、17節ということで、恵みという言葉がですね、たくさん繰り返してある。で、この短い箇所にですね、真理を凝縮させてあるんですけれども、押し込んである。で、どうしてこのようにヨハネは恵みという言葉をですね、特別にたくさんここで使ったのか。で、それはもちろんこの言葉が特別な意味があって、日本語とはまた別のですね、重要な意味がある。日本語では、恵みっていうと、いろいろなところに簡単に使うわけですね。恵みを与えてやると。お恵みを与える。お恵みちょうだい。もう簡単にですね、使います。恵みの雨。何でもかんでもですね、恵んでやるわと。お金がないんだったら恵んでやる。というふうにあんまり良い意味でなくても、簡単にこう使うわけです。ですから、恵みといってもですね、あんまり日本語では、あんまりこう感じない。という人も多いわけなんですね。けど、この聖書ではですね、この恵みっていうのはそういうような日本語の意味とは相当違った意味なんですね。これでがどうしても難しいところです。日本語で誰でも読むわけですから、日本語でこうイメージでこう考えてしまう。ところが元の言葉は遥かに離れた2000年も昔の全然別の伝統のある国の言葉なわけですね。だからその意味が一致するということ自体が、ほらもうないのがまあ普通なわけです。ですから、この恵みっていう言葉をそういう意味でちょっと知っていただこうと思って、このプリントに書いたわけなんですね。で、これはここに書きましたが、ギリシャ語ではカリスと言います。まあ、こういう重要なことを覚えていただきたいと思いますが、これは恵みということですね。で、このカリスということはですね、 喜びという言葉から作られているんですね。ここにカラーっていうわけです。で、元々の意味はですね、だからカリスっていうのは喜びの伴ったものという意味が、まあ、あるわけです。これが本来のギリシャ語の言葉の意味なんですけど、でも聖書ではですね、もっと別な意味があるわけです。それがここに書いたようにですね、まずその使われ方、これは英語ではグレイスと言いますから、ついでに言えば、アメイジンググレイスという有名な聖歌の229番、アメイジンググレイス。これはもう驚くような、驚天するような恵みという意味だったんですね。で、それは、このカリスという言葉が、誰がどのように使っているかを見たら、非常にはっきりとした違いがあります。ここでありますように、マタイ、マルコ、ルカ。マタイ、マルコは0回。ルカは9回。ヨハネは4回。この最初の部分にだけ、こういう繰り返しているんです。パウロのローマ書に24回。第1、第2コリントに28回。エペソに14回。というふうに、黙示録は2回と。で、他はほんの少しです。これで見たらわかりますように、圧倒的にこの彼氏という言葉はですね、パウロが使っているということがもうすぐにわかります。これも断然こういうふうに違いがあるわけなんです。ロマ書の24回、第1、第2コリント合わせて28回と。これだけで60何回もになりますから、65、6回なんです。そういうふうに、パウロの伝道のですね、中心にあった言葉はこのカリスだったんです。これは単にですね、何でもか雨も恵みだと、健康も恵みだと、そういう意味で使ってはいなかったんですね。どんな意味で使っているかというと、そこにありますように、この恵みっていうのは何にもない。ただ、お金何もいらない。ただでですね、しかもどんな良い行いもいらない。けれども、神様がイエス様を十字架につけてですね、で私たちの心の一番の問題である心の闇、汚れ、罪を清めて許してくださったと。そこに一番のカリスがあるというわけです。恵み。その意味に集中しているわけなんですね。パウロの宣教というのはまさにそのことを中心として述べ続けたわけです。で、その3番のところを見たら、それがよくわかります。ローマ書の3章の24節を読んでみたら、これがよくわかるんですね。ちょっと中本さん3章24でくれますか。
ただ、憲法に。
大きな声で言ってください。大きな声で聞こえないか。大きな声で。
ローマ書の3章の24節の、ただ、キリストイエスによる、贖いの技を通して、神の恵みにより、無償で義とされるのです。
はい。こういうところが代表的な使い方なんですね。イエス・キリストの贖いによって、無償、ただでですね、恵みを受けると。これは罪の許しっていうことをですね、一番の、そのカリスの内容としているわけです。から次、ちょっと長いですが、エペソの2章、エペソ2章の3から9までのところですね。そこのところも続いてないのです。
あなた方は、以前は自分の過ちと罪のために死んでいた。過ちと罪を犯して歩んでいた。しかし、憐れみ、私をキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは、実に恵みによるキリストイエスによって、共に復活させ、共に天の王座を、
王座に
出してくださった。事実あなた方は、恵みにより、信仰によって救われた。このことは、自らの力によるのではなく、神の賜物である。行いによるのではない。それは、誰も誇ることがないためである。
はい、こういうふうに書いてありますようにですね、普通ならばみんなはですね、霊的に言えばもう死んだ状態、それを何にもですね、努力もなく、しかも良い行いもない、それでも構わない、ただ信じるだけでその罪の許し与えで聖霊をも与えてくださる、それをカリスと言っているわけですね。無償で与えられる神の恩恵というわけです。でそこが、まあ、このキリスト教といわれるものの根源にあるわけです。でそれに比べたらですね、他のどんなものも小さくなってしまうということなんです。人間を死から生かすものはここでいう意味のカリスなわけです。恵みっていうのはそういう意味なんですね。ですからそういう意味でこのパウロが特別にですね、たくさんカリスという言葉を使っているのはそこにあるんですね。じゃあこの言葉を聞いたら、今言ったように恵みとかお金もらった恵みだと、何か食べ物もらったこれは恵みだと、ただそういうふうな言葉を意味していると思ったらいけないわけなんです。聖書は独特の特別な意味があると。でもちろんそこからですね、与えられるものは神様を信じる者にとっては全てそれは神様の恵みの一種であるわけですけど、この恵みの一番の根源の意味はそういうことではないわけですね。ここにあるということを知っておきたいと思います。ですからこのヨハネもですね、この一番初めのところで、この恵みっていうことを、恵みに恵みをさらにさらに与えられたということを言っておるわけです。そして、けれどもですね、ヨハネはそのように一番初めでこういう繰り返して重要だっていうことを言った後はですね、あとはあまり言わないわけです。それはむしろパウロがですね、ずーっと強調、厳しくですね、言っておったから、それによば任せてあるわけです。そしてヨハネはですね、真理ということ、それから命、永遠の命ということを特別に繰り返すように言っています。これそれぞれにおいてですね、ヨハネにおいてもパウロにおいてもルカネ、特徴があるわけですね。そして次に、この、ここで言っている神様、イエス様の満ちているもの、このカリスと共に真理である。で、そこのところをちょっと4番のところで見てもらったら、ここもはっきりと特徴がわかるところです。
4番、真理、アレーセイヤ、マタイ1回、マルコ3回、ルカ3回、ヨハネ25回、使徒行伝3回、ローマ書8回、黙示録0、他の書にも6回以下書かれています。そのうちヨハネ14章の6節、イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。
はい、こういうふうにですね、この真理という言葉はもう圧倒的にヨハネがたくさん使っているわけです。それも特別な意味で使っているんですね。その代表がここに引用したものです。マタイやマルコ、ルカは3回程度、1回とか3回、黙示録に至っては0っていうんですね。ローマ書も8回だ。でイエスは言われた。私は道であり、真理であり、命であるというわけですね。そういうふうにこの真理ということを特別にたくさん使っているのは、イエス・キリスト自身が道のついて教えるお方だけではなくって、道そのものなんだと、そして真理そのものだと。普通は偉い人というのは真理について教えるという人なんですね、政治けど、イエス・キリストだけは真理そのものだというわけですね。だからイエス・キリスト、私たちが信じて共にあるならば、真理そのものが私たちと結びつく、そういうことであるわけです。ですからここにですね、どんな大学学問がない人でも一番大事な真理と結びつく道が、まあ、初めて与えられたということです。それまではいわゆる学問という形でですね、真理と結びつくっていうふうにみんな思ってたわけです。哲学にしても自然科学系統にしてもですね、アリストテレスとプラトン、みんなそうです。アカデミーは学問の場と、そこで勉強しなきゃったら真理は与えられないと。けどそういうふうな当たり前とみんなが常識と思ってたこと全然違ってですね、ただイエス・キリストを信じるだけでその真理そのものと誰でもが深く結びつくんだと、そういうことを初めて言い出したということなんですね。これは動かないと、どんなことがあっても変わらない不動のものだという、そういうことであるわけですね、この真理っていうこと。 そして、まあ、世の中がいろいろと変わっていくんだけど、決して変わらない。いつもあると。まあ、そういう意味合いが強いわけです。別のところではですね、イエス・キリストはありてあるもの、存在そのものだって強調しています、あちこちで。それと同じような意味があるわけです。真理、イエス・キリストはどんなことがあっても変わらない。永遠の昔からロゴスでもあった。今も昔も将来も変わることがないという、そういう不動のもの存在を、まあ、真理という形で表しているということも、まあ、言えるわけです。それから、次にここのところで、印象に残るのが、イエス・キリストとはこう何か満ち溢れるお方だというんですね。それがここに、2回そういう用語が14と16で書いてあります。キリストはそういった意味の恵み、ただで与える恵みと真理に満ちているしですね、16もあります。このイエス・キリストの満ち溢れる豊かさの中から私たちはさらにさらに与えられてきた。とあって、この点がですね、他のあらゆるものは取っていったらなくなってしまう。まあ、この典型はお金っていうこともそうですね。健康もそうです。健康があるからって自信を持ってですね、使って使ってしてですね、山に登ってして無理なスポーツばっかりしてても、もう必ず弱ってくるわけです。自分の健康っても必ずそれはもういつかは弱ってしまう。事故があったら一瞬にしてもう動けなくなるわけです。お金にしても使えば必ず少なくなるんですね。何でもそうです。持っているものすべてそうですね。だから使っても使ってもなくならない。いくら取っても取っても構わん、大丈夫だっていうものは他にはないわけです。ただキリストだけはその無限のものを、良いものをいつも称えて溢れているんですね。どんなに取っても取っても取ってもですね、もらってももらってももうなくならないと。そういうお方は唯一キリストだけだということをですね、そのヨハネは自分の経験からも周りの人たちの経験からもそれを証言していると、証しているということですね。けどこのことがわからないものだから、私たちは他のところからもらおうと、他のところからもらおう。例えば人間の評価を得たいですね、あるいはいろいろな楽しみをもっともっと欲しいとか、立派な家とか車とかを持ちたいとかですね、何かそういうふうなところへどうしても行ってしまうと、そこを持ってもですね、もっともっと良い家なり車なりお金なりいくらでもあるわけです。そういうことで何か他のものを私たちは求めてしまうわけですね。イエス・キリストの中にこそあらゆる良いものの満ちたものがある。ですから本当にそこからいっぱい汲み取っている人は、だんだん外側の成果というものは単純になっていくはずですね。服にしても食べ物にしても住まいにしてもですね、もうあんまりそういうのだんだん貧しくてまあ構わないと、まあ、一人でになっていくというわけです。それはイエス・キリストからたくさんのものをこうもらっておったらですね、そしたらもう他のものも構わないというふうに自然になるというようなことですね。だからキリスト教を信じたらですね、例えば酒とかタバコとかやめなければならないのかとか時々尋ねる人がいますけれども、本当にキリストを信じたら自然にですね、そういうのはあんまりこうだんだん必要になくなって、必要なくなっていくっていうのが本当なんですね。やめたからって言ってキリスト教を信じろいうことはこれはできないはずですね。だんだんとそういうふうに満ち満ちたものから与えられていくと、一人でね、そういうふうに生活も単純化されていくと、まあ、そういったことが言えるだろうと思います。それから最後のところで、18節で、未だかつて神を見た者はいないけれど、父の懐にいる一人子である神という、ここでも特徴的な表現ですけれども、イエス・キリストのことを一人子でありながらまた神であると、そういう表現でしています。その方が神を示されたということを言っています。ここでですね、示されたっていうのをまたちょっと特別な言葉を使ってあるんですね。だってヨハネ福音書はそれにいつもいつもですね、言語から言いますと他ではあまり使わないような言葉も使ってあります。特別に意味を込めて使ってある。でこの言葉はですね、ここにちょっと書けなかったので、一つだけ、出しておきますが、 ですね、使徒行伝にこの言葉がいくつも出てくるので、そこからちょっと見てもらいます。使徒行伝ですね。例えば15の12。使徒行伝の15の12。どこにこの言葉が出てくるのかちょっと分かり、気がつきにくいぐらいちょっと訳が違っていますが、使徒行伝の15の12。15の14とか、こういう形で出てくるんですね。どこにするのがあるかちょっと分かりにくいかと思いますが。で、ここでですね、これは大事なこのことですね。異邦人は救われないということであったのがですね、パウロたちが、そんなことは絶対ないと。信じるだけで救われると。激しい議論になったところですね。それを聞いてた、ここの時にですね、もしうまく議論がうまくいかなんだら、この初めて生まれたキリスト教は分裂するところだったんです。真っ二つに分裂するところだったんですね。そこで大きな議論が生じた、その時です。12節。すると全会衆は静かに、パウロが必死になって言ったからですね。バルナバとパウロが私自分たちを通して、神が異邦人の間で行われた、あらゆる指示と、不思議な技について話すのを聞いてたと。この話すっていうのがこの示すっていうことなんです。で、ここの言葉はですね、ちょっと、ここも特別なんですけども、普通の話すということと違うわけなんです。それはそれまで誰も知らなかったようなことをですね、特別に、聖霊をもって説明すると。誰も知らなかったようなところへ導いていくと。この言葉のもとにはですね、そこから外へ導くという意味があるんです。エクセゲモ、ゲオマイって言うんですけど、ヘゲオマイって導くという意味、外へ導くと。外へ導くというのがこの元の意味なんですね。だから、異邦人は救われない。もうそれで考えがこう狭くなっていたのです。それと打ち破って、異邦人も救われると全然知らなかったところへ導いていった。それでここで、この特別な言葉が使われているんですね。こういう言葉なんですね。ここに使われているのはエクセゲオマイ、エクセの外へ、これが導くって、そういう意味の言葉で、他のも大体似たようなことです。全然知らなかったこれへ導くと、だから普通のお話ではないわけです。で、まさにそれと同じようにですね、今日のところもヨハネがこの言葉を使ったのは、このイエス・キリストが神をですね、全くそれまでと違った風に説明したと、解き明かして導いていったという意味がこもっているというんですね。ユダヤ人も神様を知ってたわけです。もう当たり前ですね。旧約聖書を熱心に学んで知ってた。けれど、それと全然違った風な神様のあり方。キリストを説明する。キリストが説明する。キリストが解き明かした、あるいはキリストそのものっていうのは全然それまで知らなかったようなところへと導いていく。そういう形で知らしたんだということが、ここで言おうとしていることなんですね。この方が神をですね、説明したと。それは違った方、知らなかった方法、そういうあり方で、外へと、広いところへと導いていったと。その通りになったわけですね。これはギリシャ人にしろ、ローマ人にしろ、ユダヤ人にしろ、どんな世界の人たちも、神様っていうのが人間の弱い形になって、しかもそのために死んでまでですね、十字架で死んでまで弱い人間のために生きてくださったと。そんなことは誰も考えたことなかった。そういうような神様おるっていうことをですね、全く別の世界へと導いて説明してくれたんだと、そういう意味がここでこもっているということですね。はい、それでは今日のところはそこまでに置いておきます。
ありがとうございました。今のお二人の 話をもう一度心の中に留めるためにしばらくの間黙想の時を持ちたいと思います。賛美したいと思います。賛美歌の276番。